皆さんこんにちは。安西育郎平和原発ひとりごと2021年2月号をお届けしたいと思います。世の中、冬だから寒いのは当然としても、今年は去年と同じように新型コロナウイルスという厄介な疫病が流行っていて、全世界で1億人を超える人々が感染したっていうんですね。日本はかなり抑制されてきた感じだったけども、特にアメリカなどと比べると人口が 2.5 倍ぐらいしか違わないアメリカで日本の100倍ぐらいの人が亡くなったりしてんですね。その点、我々は比較的戦って成果を上げていると言えなくもないけれども、最近特に20代30代40代の人たちの間に感染が広がる傾向があり、亡くなる人も出てくるということで、引き続き気をつけましょう。引き続き気をつけなければいけない、私80歳なのに、先月の末に福島に3日間調査で行ってきました。第73回、福島プロジェクト調査で行ってきたんですけども、3つのことを やってきたんですね。一つは、上野から常磐線っていうのに乗っていわきっていうところまで行くんですね。仙台に行く途中ですけれども、そのいわきであるお坊さんと会ってきました。それは原発から15キロぐらい離れたところに楢葉町っていう、福島県双葉郡楢葉町って町があって、そこに室町時代にできた浄土宗のお寺で、宝鏡寺、宝の鏡の寺って書くんですが、そういうお寺があるんですけど、そこの第30世ご住職の早川徳夫さんという方が、私とともに1970年代の初めから、原発反対運動を取り組んできたんですね。ご承知の通り、2011年3月11日のあの東北地方太平洋沖地震と呼ばれるマグニチュード 9.0 の大地震、マグニチュード 9.0 って言ってもピンとこないけども、広島原爆3万2000発分の威力だったんですね。それが襲いかかってきて、地震だけじゃなくて大津波が襲ってきてですね、で大原発事故が起こってしまって、いまだに福島の山などにはその放射能の痕跡がちゃんと残ってるんですけども、そこで過ごしていたこの早川徳夫住職と、10年目にあたる3月11日にある、企画をやろうというんで、その相談をしたんですね。3月11日10年目に何をやるかというと、3つのことをやるんですけど、一つは東京上野にある東照宮というところに、広島長崎の火っていうのがこれまで30年ぐらいずっと灯されてきたんですね。広島長崎の火、広島長崎に原爆が落ちた、その残り火を種火として火を取って、その火を核兵器廃絶への熱を忘れないようにっていうんで、上野の東照宮にずっと灯してきたんですけれども、考えてみると上野の東照宮には国指定の重要文化財なんてがあってね、四六時中火をつけておくっていうのはいかがなものかという意見もあって、どっか他に移転できないかって、その可能性が探られてきたんですけれども、そしたらその宝鏡寺ご住職の早川徳夫さんが、それではうちに引き受けましょうということになって、いよいよ3月11日に点火式、上野から移して福島県の楢葉町のある山寺、ここに広島長崎の火を移すことになったんですね。でただ移すだけじゃなくて、早川和尚さんは考えて、広島長崎だけではなくて、日本は1954年にビキニ被災事件という第五福竜丸事件というのを体験して、原爆だけじゃなくて水爆の被害も被った国だからって言うんで、広島長崎の後にビキニっていうのもつけようと、それから3月11日に 火を灯すにあたってはここ福島原発事故のまさに現場、ここに作るわけだから、ちょっと長いけども、広島長崎ビキニ福島伝言の灯火という名前で火を受け継ごうということになったんですね。伝言というのはこういうことがあったということを将来の人々に伝えて、二度とこういうことが起こらないことを望むという思いを込めて、そういう灯火を灯す。この式典を3月11日の午後2時から法教寺境内のその灯火を設営する場所でやりたいということですね。この相談が一つありました。もう一つの相談は、早川和尚と私安西九郎とは1973年から福島の原発反対運動を一緒にやってきた同志なんですよね。私は80歳ですけども、早川さんは81歳、両方ともやそじを過ぎたじいさんですけれども、やっぱり我々が生きている時代に福島で原発反対運動を非常に一生懸命取り組んだつもりでいたけども、結局あんな大事故を防げなかったということに対して非常に二人とも悔しい思いを持っているのと、やはり将来こういうことは二度とあってはならないっていう、将来の人に伝えたいっていう強い思いを持っているので、原発開墾と伝言の日、開墾っていうのはちょっと難しいんだけども、開墾の会は立身弁に、毎日新聞の毎って書くですね。まあ悔しい思い、あるいは反省する思い、開墾の墾は立身弁に、まあ眼球、目玉ですね、眼球の眼の右側をね書いた味ですけども、開墾というのはやっぱり悔しさ、それと伝言、こういう悔しい思いを将来の人が二度としないようにっていうんで、伝える、そのために、開墾と伝言の日っていう大きな石碑を作ることにしたんです。そこには私が作った詩が彫り込まれる、言うてもうほとんど完成に近いんですけども、それの除幕式をやりたいっていうのが2番目ですね。で、3番目は何かっていうと、その隣に、つまり広島長崎ビキニ福島伝言の灯火と原発開墾と伝言の日の隣に、広島長崎ビキニ福島伝言館っていう博物館を作ろうということになってるんですね。これも3月11日には展示が見られるように急ピッチで準備を進めつつあるところですけども、まあ、とにかく未来の人々に何か伝える場が欲しいということで、福島には伝承館という館があることはあるんですけども、まあ行政が作ったものであって、そこでは自由に自分の思いを語れるかっていうと必ずしもそうじゃなくて、やっぱりみんなでその伝承館というのを行政が作ったその趣旨にのっとった範囲のことをしか伝えにくいという制約もあるもんですから、最も自由に原発事故で体験した思いを将来に向けて語れるような、そういう場が欲しいっていうんで、しかもこれは原発だけじゃなくて、我々80歳になる2人の老人は生きてる間に広島長崎ビキニ福島と、まあ、核に関わる災害を4回も体験してきたので、広島長崎ビキニ福島伝言館ということで、オープンしようということですね。そこではもちろん広島長崎の悲惨な体験に関するパネルとか実物資料とか、あるいはビキニ被災事件、昭和29年1954年3月1日にアメリカが中部太平洋の島ビキニ環礁というところでやった水爆実験、この水爆の威力はたった一発で第二次世界大戦5回分あったんですね。恐ろしいですね。第二次世界大戦というのは1939年の9月1日にドイツがポーランドに侵攻して始まって、終わったのはご承知の通り1945年昭和20年9月2日に 日本が全面降伏文書に署名した時点で終わって60カ国余りが参戦して5000万人が死んだ戦争です。この仕掛け6年間にわたる戦争で使われた全ての砲弾や爆弾や銃弾の威力を全部合計したものの5倍の威力があったんです。ビキニ水爆というのはたった一発でね。だから核時代を象徴するものだったんで、やっぱりこれについてもぜひ、福島でなぜビキニのことを展示するんだって意見もなくはなかったけれども、やっぱりこれは核兵器の恐ろしさ、とてつもない破壊力、それを理解する意味でもビキニ水爆被災っていうのはまあ欠かせないんですね。実のことを言うと、ビキニ被災から6年後の1961年にはソ連がもっとでかい水爆やったんです。ノーバヤ・ゼムリアってところで、ツァーリ・ボンバ、ツァーリってのは王様のことなので、王様爆弾というあだ名が付けられた爆弾ですが、一発の威力が第二次世界大戦17回分。すごいですね。だから人間は科学を進歩させたとは言いながら、とんでもない破壊力も一方で生み出してきた。そんなものを将来にまで、持ち続けていいのかどうかということをアピールするために、ビキニについての展示もすると。そして何よりも福島の地に作る博物館として、福島原発事故ってのは一体何だったのか、どんな被害が起こって今なお4万人とも5万人とも近い人々が故郷に帰れないでいるんですけども、その福島原発事故ってのは一体何だったのか、日本はこういう原発にエネルギー、電力の生産を委ねておいていいのかどうか、そういうことを考える場として、まあ、伝言館をオープンしようということであります。まあ、老人2人が、まあ、慌ただしく今準備をやっているので、しかもコロナの中で京都と福島を行ったり来たりしなきゃ、2月にも3月にも何度も行く予定でいますけれども、まあ、頑張ってオープニングにこぎつけたいと思っています。まあ、我々今コロナっていう人類の普遍的な疫病と戦っている最中ですが、そういう中で忘れてはいけない、やはり広島長崎とかビキニ被災とか、そういうものを後世に伝えるためにですね、年寄りは年寄りなりにやるべきことがあるってんで今頑張っているところであります。この間、私は2冊の本を書きました。ここ1ヶ月以内にいずれも本屋さんに並ぶと思いますが、一つは核兵器禁止条約という1月22日に発行した核兵器を禁止する条約に関する本で、もう一つは福島原発に関する本というよりは、まあ私が1940年に生まれて、この方どうして原発に反対するようになったのか、僕の専門は原子力工学って、まさに原子力が専門なんですが、だから原子力を推進するための技術者になることを期待されて大学で学んだはずなのに、それがなぜ原発に反対するようになったのか、その物語を含めて一冊の本にまとめました。よろしければ本屋さんで見つけたらば読んで感想を聞かせていただければありがたいと思います。それではまた来月にお会いしたいと思います。さようなら。